こんにちは、スリーです。今回もですね、質問に対して音声でお答えしていきますので、最後までお付き合いください。それでは早速ですね、一つ目の質問です。それぞれの技術は少しずつ身についているのが、いるのですが、いざ勝負になると、それが引き出せないのが現状です。勝負に強くなる方法を教えてくださいということです。まあ、これはですね、よく私も話してるんですけど、テニスっていうのは、技術点を競うスポーツではないんですね。相手からポイントを奪うスポーツなんです。ってなった時に、これも練習のあり方っていうふうにもなっちゃうんですけど、要は、練習の時に技術を磨こうとして練習をすると、やっぱり技術ばっかりになってしまって勝負に勝てないですね。そうではなくて、普段から、相手からポイントを取るにはという前提で練習するとその力が強くなるんですね。なので、もうこれはもう普段の考え方だと思うんですけど、ね、これはゲームベースドオンアプローチっていう考え方でもあるんですけど、ゲームに基づいて、ね、テニス技術を、ね、向上するっていう考え方を持つことが一番だと思います。なので、ね、何のためにその技術を練習しているのかっていうのを、ね、先に考えてほしいんですね。だからゲームをベースにして、ね、練習するっていうのがね、一番いい方法だと思うので、ちょっとね、練習で自分がどういうふうに取り組んでいるのかっていうのをですね、ちょっと考えてもらうとね、結構そこから答えが導けると思いますので、そういうちょっと考え方で、練習から取り組んでみてください。それでは2つ目の質問です。相手の打ったボールがどこに飛んでくるのかが予測できないので、何か良い練習方法はないでしょうかということです。まあこれはですね、相手の打ったボールがね、どこに飛んでくるのかっていうのは、はっきり言って誰にもわかんないですよね。もう打つ人しかわかんないですし、場合によったら打つ人もね、当て損ないとかでどこに打つかわかんないんですよね。だから、まず言えることは、どこに来るのかを当てることはできないんです。ただ、その確率っていうものを高めることはできるんですね。おおよそここに来るだろうっていうふうに。っていうふうな予測、要は、どこに来るんだろうって思いながらプレイするのと、来てから判断っていうのは全然違うんですよね。要は、準備の仕方というかね、受け止め方なんですよね。だからもう、最初からこの辺かなって思って違うところに来ても、ある程度準備ができてるんで、ここに来るかもっていう準備ができてるんで、逆を使えてもある程度対応できると。でも、来てから判断ってなると、すべて後手になっちゃうんですね。だからまず前提としてはどこに来るのかっていう予測をね、しようという心構えがすごく大事です。で、あともう一つはデータですね。相手がね、おおよそここに来る、打つことが多いとか、あとは面の向きを見る。そして癖ですね。こういうボールの入り方したときはここ来るぞとか。まあそういうものをですね、普段の練習から、練習相手を見て判断してね、行うと。意外にいざ練習はそういう予測をせずに、飛んできたボールに対してね、練習しちゃうんですよね。ラリーとかしてても。で、そんなプレッシャーもないので、結構打ち返せちゃいますし、あと、やっぱりこれは絶対じゃないですけど、反面で練習することが多いので、ね、やっぱりそんなに予測しなくても打ち返せちゃうんですね。だから、あえてちょっとね、余裕、人数に余裕があるときは、全面で練習するとかもいいですしね。特にシングルする人はそうですし。まあ、ダブルスでも全面で練習すると予測しないと打ち返せないんでね、結構シングルスの全面使ったラリー練習っていうのはいいと思います。予測しないともうちょっとでも逆使えたらね、もう終わっちゃうので。で、できればそれをね、相手のボールがネットの上を通過したぐらいにはもう判断して次の動作をするって心がけるとより効果的なので、まあそういう普段の練習からですね、心がけてみてください。では、3つ目の質問です。スプリットステップを忘れないコツみたいなものがあれば教えていただきたいですということでした。まあ、スプリットステップっていうのは、まあ、動き出す前にね、パーンと両足をね、広げて、で、次の一歩目を速くするステップですね。まあ、これは、1について用意、ドーンの1について用意の部分ですね。それがあるから一歩目ができるんですね。だからスプリットステップがないっていうのは、1について用意でもずっと立ってる状態で、いきなりドーンで走り出すようなもんなんですね。だから動けなくはないんですけど、やはり遅れちゃいますよね。で、それより徒競走だから位置について、用意の時にちょっとね、腰を上げたり、前傾姿勢になったりしますよね。まあ、それをね、やらないで走り出すのはね、 もうどう見てもやっぱりスタート遅れちゃいますよね。だからすごいスプリットステップっていうのは重要なんですよね。ただそれを忘れないコツみたいっていうのは、まあちょっと、正直スプリットステップは勝手にやってるんですよね。ある程度もう習得できたら。なので、もうこれは本当に普段から心がけて体に染み込ませることですね。ならもう、例えばね、もう人に見ておいてもらうとか、ね。そうやって、とりあえず練習から癖づけをするっていうのがね、まあ一番かなと。でも勝手にできてるようになったらもうね、もうそんな意識しなくてもできるので、勝手に体がスプリットステップで反応するまではもう意識して行うと。まあ、テニスノートとかでも目標にスプリットステップと書いたり。あと、これは結構ジュニアの子の多いんですけど、自分に必要なものをラケットに、なんかシールとかに、作るやつありますよね。それので、スプリットステップっていうのを貼ってね、シールをね、貼っとくんです。じゃあね、もういざスロートとかに貼っとくとですね、目にピッて浮かびますよね。まあ、そういうようなね、工夫もね、一つ方法ですので、なんかシールにね、スピードステップって貼るとかね、まあそういうふうにして、体にとことん覚え込ませると。で、目標は一つでいいんだよね。そしてさらに、これもして、あれもしてっていうと、またスピードステップが薄れちゃうので、もうスピードステップを身につけたいと思ったら、もうとことんそこに集中するっていうのがね、体に染み込ますコツですので、ぜひ心がけてみてください。では、四つ目ですね。ジョダブとミックスのポジショニングや試合運びの違いっていうことですが、要は女子ダブルスと、まあ、ミックスダブルス。まあ当然違いますよね。女性同士のダブルスとね、男女で組む、ね、ミックスダブルス、ね。だからポジションや違い運びっていうのは変わってくるのは当然ですね。まあただそのペアにもよるので、まあ、一概にはね、こうとは言えないんですけど、まあ結構、まあこれはもう一般的に言うと、男性はパワーがあって決める方がね、まあパワーで決めやすいっていうのを考えたら、まあミックスの場合は男性にとりあえず前に詰めていってもらうことですね。そしてよく動いてもらって決めてもらうという考え方がいいですね。で、ジョダブっていうのはどちらかというと結構作って作って作ってね、で、最後にここぞっていう時に詰めて決めるなんで、まあ言ってしまったら繊細なんですよね。結構男性の前衛っていうのはもう、時には大胆にっていう感じなんです。でももう押し込んでね、とりあえず触ったらパワーでドンってパワー打てるんで。って考えた時に、やはり前衛の位置が一番違うかなと思いますね。どうしても女性ダブルスの場合はね、その前後の動きも、やはり骨格とかが違うと、ね、男性みたいにパーンってすごく前に詰めるのがね、あと下がる時もですね、やっぱり女性の方が男性よりお尻が大きい分ね、ちょっとその前後の動きが遅れちゃうんですよね。だからね、男性と同じようなポジションではね、当然同じ結果にはならないので。だからちょっとまず考え方としても、ジョダブは繊細に作って作って、ここぞっていう時に詰めて決める。で、まあミックスの場合はちょっと男性にね、まあ言い方あれですけど、前で暴れてもらう感じですね。動いてプレッシャーをかけて相手に圧を与えて、でね、相手のその打つコースっていうのを狭めていくっていう感じですね。だからまあ、ジョダブの場合は本当に話し合って、そんな何でもかんでも全部ポーチっていうよりかは作って、で、最後にどこで詰めるかっていう発想ですね。で、まあ、ミックスの場合は男性にある程度動いてもらって、相手の打つコースっていうのを狭めていって、で、そこでね、勝負できるかっていう運び方ですね。まあ、その辺がちょっと違うところなので、まあ、ただ、絶対そうとは限らないんですけどね、一概に必ずそれが当てはまるわけではないんですけど、まあ、そういうのは一つ判断になると思うのでね、まあ、そういうことも入れてみてください。では、最後、5つ目。相手の体勢を見て予測して動く練習法ということですね。まあ、相手の体勢を見て予測して動く練習法っていうのは、まあ、要は、相手が、ね、こういう状態だから次こういう予測しようとかね、まあ、そういうことだと思うんですけど、まあ、なかなか、相手の体勢を見てっていう、この体勢を見るのは結構難しいと思う。これは、まあ、俗に言う周辺視野っていうのをまず高める必要があるんですね。だそのためには、この周り、パーっていう、要はその目の前のボールを見ながらも遠くもね、パーって拾いで見れるっていう、この能力が必要なんですね。だそのためには、近くのボール、そして遠くの景色っていうものを見分けれるっていうことが大事なので、まあ、これはカメラのピントみたいなもので、近くに合わせたり遠くに合わせたりっていうのをパパパパパッとね、瞬間的にね、変えれるかどうかっていうのが大事なんです。 だからこれ矛盾してるんですよね。相手の体勢を予測して、ね、動いて、ね、で、かつ次来てる手前のボールを打つんで、もう言ってしまったら見るところが分かれちゃうんですね。要は、両方近くのボールと遠くの相手を同時に見ることは難しいので、いかにこのピントをパッて切り替えれるかなんです。まあ、そのためにはね、近くを見たらすぐ遠くを見て、で、このピントを合わせるね、トレーニングをまずすることからしてみてください。本当に近くのものを見たらすぐ遠くを見てっていうふうに、これもよくトレーニングとかでね、やってるんですけど、まあこれもね、指先を目の前に持ってきた後に、ピント合わせたらすぐ次のね、遠くのものにピント合わせる。よくあるのは、よくコード番号とかで1と書いてあるんですけどね、1を見たらすぐ目の前の指先の1を見てっていうふうな感じで、遠く見て近く見てって、このピントをね、合わせるのを変えるっていうのを結構いい練習に、ね、なりますので、そういうふうにまずはね、近くと遠くのピントをすぐ切り替えると。で、それができたら、今度は実際の中で、こう、状況を見て、遠くを見たり、ボールを見たりのピントを変えて、まあ、こういう相手の体勢だからって見て、で、あとはね、ちょっと、ラケット面とか、ね、相手の癖とかでね、対応するっていうふうにしていかないとダメなんで、まずはね、そのピントをね、遠く近くのピントを合わせるね、そういうトレーニングからね、やってみてください。それでは以上でこのね、音声を終了させていただきます。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは失礼します。